ただいまから開演いたします。
こんにちは、よくいらっしゃいました。 雪の降る室蘭というのは僕らも、こんなに降るのかという感じがしたんですが、昨日は岩見沢におりまして、これがまたえらい雪の中で、どうなることかなというね感じでおりましたけれども、この室蘭につけてね本当に良かったなというふうに思っております。北海道に来始めたのはもう40ぐらいだったんですがね、あれから時々は北海道の小さな町や村で歌ってきました。あっという間に20、30年ぐらいの月日が経ってしまいまして、もういよいよ人生も後半というか、あと、ありがとうございます。何年北海道へ来られるかなと思うんですが、でもね、こういった素晴らしい平和のための集いがね、ちゃんとできるという、なんていうかな、そういう町が今少なくなりましてね。で、なかなかその実行委員会を作っても人は集まらないという中で、ね、こうやってみんなで集まって、本当にこう、いろんなことを思ったり、21世紀、本当にこの地球の上から戦争の火が消える日をみんなで思いながら歌を歌ったり絵を描いたり、そして、字を書いたりいろんなことをするという、これがまさに平和の一番大切な人間らしい行為でございまして、こういう場所に呼んでいただいて本当にありがとうございました。雑花塾というのはね、どんな雑草にも花が咲くぞということで作っているチームで、メンバーは約10人ぐらいおるんでございますが、予算に応じてメンバーが減ったりする。今日は3人ですから、ね、でもまたいつの日かね、女性っておばちゃんたちチームもおる、あのメンバーもおるんですが、今日は男ばっかり、しかもですね、人生も後半が2人とまだ大丈夫というのが一つでございます。最後までよろしくお願いしたいと思います。それでは一緒に大きな声であなたが夜明けを告げる子供たち。
抜ける子供たち、
一緒にやってくれてね。最近はなんかみんなで歌うとかね、みんなで一緒に踊りを踊るとか、みんなで手話をするとかね、そういうことが減ってきて、なんかそういうことがダサいことっていうかな、なんかこうあんまりいいことじゃないみたいなことを言う人が おるんですが、私はねそういう意見には反対でございまして、本当に自分がちゃんと自立している人間はみんなと一緒に踊りも踊れるよ、みんなと一緒に歌も歌えるよ、お前が自立していないからなんかみんなでやるのが恥ずかしいとか嫌だとかね、そんなもんダサいとかいうような言葉になってくる、それはお前がちゃんとしてないからだと私はそう思うんですね。自分がちゃんと自立しておればみんなと一緒にやることは何の不思議でもないし何の違和感もないはず。自分も自分一人でも戦えるけど、みんなと一緒に戦えるというその二つがやっぱりね今やできるはずだと。それだけの私たちは戦後60年間いろんな戦いを経験したじゃないかと、そんなことを言いながら歩いてるんでございますね。私はテレビとかラジオでは歌うことはまずほとんどないというか、私も嫌っておりますが向こうも嫌っておりまして、もうほとんど歌う機会はないんでございますが、でもね、例えば今のあなたが夜明けをつける子供たちなんかでもですね、作ったらもう20年ぐらい前に作った。で、それがですね、口コミで広がっていったんですよ、全国。で、本当に北海道まで来るのにね、5、6年はかかったんじゃないか。例えば東京あたりへ行って、いろんな研究会やね、あるいは大会があって、そこで歌が、この歌が歌われて、まさかこんな人相をしているおっさんが作ったことは誰も思わなかった。あ、綺麗な歌だな。まあ、どうでもいいんでございますが、その自分の歌のようにみんなきっとね、聞いた方が思われて、ふるさとに帰って、こういう歌があったよ、みんなで歌おうね、と言って、俺に何の断りもない。いいんです、それで。それでいいんだけど、その、困るのは資本主義社会でございますから。普通歌を歌うたら著作権というのがあるんです。20年もこの歌がヒットしたんでございますから、今頃私は別荘の2軒3軒、まあ冗談でございますけど、そのぐらいたくさんの人に歌われました。でも口から口に人がね歌い継いでいってくれた。このマスコミの発達した時代に人間が手渡しで文化を伝えていった、これがねこの国であることが分かってね、これこそが一番今大切なことではないか。本当に大切なことを、平和の問題、あるいは差別の問題、あるいは飢餓の問題、そういう大切なことはやっぱり顔を見て 直接ね、自分の思いを届けなければ伝わらんぞ、テレビではいかんぞと思いながら歩き始めた。もう三十数年前ですね。で、地域やちらとこちらの町や村を歩いてきたんでございますが、テレビに出ていないと誰も知らない。だからもう皆さんも今日初めてという方が多い。しかもチラシを見てもそんなに僕のことはよくわからない。名前ぐらいは出てくるけど、こんなゴリラみたいなおっさんだとどこにも書いてない。だからコンサートが始まるとね、はじめ私のコンサートは20分ぐらいは違和感が漂う。私の歌とこの人相が合わない。でもまあ世の中には石川啄木とか小林武史のように本当に文学青年という顔をした人が文学を書く人もおるんだけど、こういうおっさんが書くこともあるんだからね、一つご勘弁いただいて最後までお付き合いいただきたいわけでございます。ありがとうございます。先ほど一番初めのご挨拶の中にね、本当にいい話がありました。私たちは加害者であった。あの戦争を始めたのは日本人である。だから戦争を語るときに被害者としての私たち、広島や長崎や沖縄の、あるいは都市空襲の話はたくさんしてきたし、歌もたくさん歌ってきました。でも私たちが始めた戦争なんだ。もちろん腹の中では嫌だと思っていたんだけど、しぶしぶそうなってしまう。だから加害者として我々がどんなことをしたか、どんな悪いことをしたかというのを語るというのは大変辛いことですが、戦争を語るときにそこのところをね、欠落してしまうと、子供たちはなんか日本人は偉い戦争でひどい目にあって、被害者としてすごい悲しい目にあったなという印象が残ってしまう。その戦争を始めたのは我々なんだという大変辛いところをね、手渡したい。そんなことでいろんな歌を作ってきました。今から歌うのは、あの戦争中にソウルの近くで生まれた少女が、もちろんその時朝鮮は日本の植民地でございました。騙されて日本に連れてこられて従軍慰安婦にさせられた少女の手記をもとにして作った歌でございました。自分のふるさとに咲いていた赤い鳳仙花の花、その鳳仙花というのはね、日本が植民地にしていた朝鮮で日本に反対して反日の歌としてね、たくさんの人たちが、朝鮮語は禁止されていたにもかかわらず朝鮮語で日本から独立して平和を夢見て歌った歌が鳳仙花という代表的な反日歌があるんですがね、その歌でもあるし赤い花でもある。その花を頭の中で描きながら、一人で生きていった元少女のことを歌いました。歌うのは増田康則、そしてアコーディオンは山本忠夫でございます。聴いていただきたい、鳳仙花。
目を開ければ風の音 飯が出れば腹食べて、服をくれれば袖を着て、部屋にいるときは下着のまま、死のうとしたけどできなかった。何人の兵隊がやってきて、通り過ぎていったことだろう。思っていたことは苦しいよ、兵隊殺せ。
聞いていただいてありがとうございました。従軍慰安婦の人たちの思いをなんとか今の子どもたちに伝えたいということで、たくさんの歌を作りました。そして強制連行の現場へ行っていろんな人たちと話をしながら、あるいは日本に再び招待されてやってこられた人たちと話をしながら、強制連行の人たちの苦難の人生を歌にして来たんですが、これをレコードにするという会社が日本にはないんですね。その今日本の一番問題なのはね、耳の痛いこと、自分たちを批判していること、あるいは自分たちに対する悪口、そういうものは一切もうなんというかレコードにしたり出版したり、あるいは話題にしたりということをどんどんやめて、自分の耳に心地よい褒め言葉なんかが並んでいるようなものは商品としていっぱい売れていくんですけど、出されるんですよ、出版されるんですが、こういうね、加害の歴史を一生懸命歌にしても、どの会社もレコードなんかにするところはないんですね。これが今の日本の私たちの文化なんですよ。現実なんですね。そうだもんですから一生懸命レコードを作ろうとして走り回ったんでございますが、結局はどこの会社も全部お断りでございます。しょうがないんですから、困っておりましたら奈良のお母さんたちがね、奈良県のお母さんたちが一生懸命そういう問題をぜひ私たちも考えたいということで自主制作でレコードを作ったんですが、ようやくそれが、まあ、1枚2枚と売れているという状況です。先ほども申し上げましたけれども、私は今年でもう68歳でございまして、昭和でいうと12年生まれという、今日はちょっと会場にもそういう方も何人かというか、大変今日は私やりやすいんですね。その小さな、ちょうど戦争中に生まれた子供でございますね。で、親父は例の上海に上陸して南京大虐殺の年ですから、12年南京に向かっていた、行軍して兵士として行軍していたという、そういう、留守に生まれた子供でございますね。だから少し戦争を知っているというか、断片的に戦争の記憶がある。例えば都市空襲とかね、あるいは B29 とかグラマンの艦載機がこう田んぼで働いている人をこう撃って上がっていくとかね、そういうのが断片的にこう記憶に残っている世代でございますが、なんとか今の子供たちに、ね、戦争の話をしようということで、全国の先に、小学校や中学校で戦争の話をするんですが、歌も歌うんですがね、必ず子供たちが質問をすることがあります。どういう質問をするかというと、そんなにおっちゃん、戦争に反対だったら、なんでその時に反対をしなかったんや、という質問が出てくるんですね。そんなに今も反対しとる、もう戦後60年経っても反対しとるわけですから。その質問は、まず、いろんな学校から出てくるんですが、これが難しいんで、この答えがね。いや、できなかった。反対できなかったと言ってもね、子供たちはええー、って顔する。治安維持法、今日もね、展示会の中でちゃんとこう、治安維持法がいかに我々を弾圧したかというようなちゃんとレポートされていましたけれども、集まることもできなかったし、反対の意見を喋ることもできなかったんだというね、そういう時代だというのを子供たちに分からせるのはなかなか難しい。悔しいんだな。何もしなかった。何の抵抗もせずに戦争をやっておったのか、おっちゃんたちは。そう言われるところ悔しいんだけど、いやー、反対したかったんだけど、できなかったんだと言うんだけどね、何か、それでも反対した証拠を見つけないということで、僕が少年、幼児だった頃に歌った歌を思い出した。あ、当時の子供たちは結構戦争が嫌だなと思って、替え歌をたくさん歌っていたことに、気がついて全国を歩くようになって、いろんなところで替え歌を集めてきました。今からギターが奏でるこの曲。ご飯の宿。 これあの締めるのも手を挙げていただきました。おお、素晴らしい。今日は定年の集まりなんか言ったら誰も知らない。これ恋人から来た手紙をね、町で燃やすと青い煙が立ち上って、山の寂しい海、一人ひいたのも悲しい心。高峰美恵子さんが歌っていた。兵隊さんが大好きだったらしい。大ヒットした戦争中。なぜかというと、明日死ぬかもしれないと思うと、自分の一番輝いていた、燃えていた青春、恋をしていた、命が輝いていた、その自分が愛しい。そう思うとこの歌をね、歌いながら、だから当時の日本の軍隊はね、この歌を禁止したんです。歌ってはいけない、こんなセンチメンタルな歌は戦地には合わない、なんてことは言わなかったんでございますが、いけないというか、もうちょっとこの忙しい歌を歌え。兵隊はね、そんな軍歌なんというものは歌いたくなかった。そう、まあ表向きはね、行進する時とか何かの集会とかいう時にはそれ歌ったんでしょうけど、自分の心根を反映できる歌はね、こういうセンチメンタルな 歌が多かった。流行化しなかった。で、僕は少年、まだ幼児ですから、こんな恋の歌を歌うわけにはいけません。替え歌にして歌っておりました。その替え歌のタイトルが、昨日生まれた豚の子が。昨日生まれた豚の子、蜂に刺されて名誉の戦士、豚の遺骨はいつ帰る、昨日の夜の朝帰る、豚の母ちゃん悲しい。花と散る、これ今の子供にはわからない。中国の侵略から始まった日本の戦争は、最後はアメリカやイギリスの連合軍との戦争になりました。そのアメリカのトップがルーズベルト大統領、イギリスの首相がチャーチル、悪口を言いながら僕らは小国民と言われておりまして、毎日のように日の丸の旗を持って兵隊さんを駅に送っていたもんでございます。2番がございます。昨日生まれた蜂の子、豚に生まれて名誉の戦士、蜂の遺骨はいつ帰る、8月8日の蜂の母ちゃん悲しかろう、北条秀樹のつるはげ頭、ハエが止まればちょいと滑る、ちょいと滑る。今だから歌える。当時こんな歌を歌ったことがバレた日にはもう立ちどころに捕まって警察に牢屋に追い込まれた時代でございますよ。日本を戦争に追い込んだ主犯が登場し、黒い眼鏡でね、時々記録映画になんか出てくるでしょ。その片腕がね、岸信介。これはもうナンバー2かぐらいの悪い男でございますが、なんとこの国では戦後またまた彼は名誉を回復してしまった。あっという間に。そして60年安保の時の首相でございますよ。どういう国かと思いますね。わずか2、30年で、ね、日本を戦争に追い込んだ責任者たちがどんどん許されてしまうという、どうなんだと私なんか思っておるんでございますが、3番がございます。大阪の子供が歌っておりました。昨日生まれた過去 して名誉の戦士。タコの遺骨はいつ帰る骨がないから帰れない。タコの母ちゃん悲しいから。タコは戦死してもね、ダビに伏しても全部燃えちまって帰ってこない。悲しいやろな母ちゃん。これ本当に戦争も後期になりますとね、遺骨は帰ってくるんです。兵隊さんの胸に抱かれて帰ってくるんですが、遺族の方がね、その箱を開け、開きの箱を開けてもですね、何も入っていない。砂が一握りとかね、石ころが一個とか、名前が書いてあるだけとか、そういう時代が後期にありました。もういよいよ戦争も終わりですね。だからお母ちゃんは信じられないわけですよね、え、証拠も何もないわけです。だから戦争が終わってね、十数年玄関の鍵をかけられないお母さんが、日本のお母さんいっぱいいましたよ。夜中に帰ってきたら入れんとかわいそうやから、で玄関の錠は買ってはいかんぞと言ってね、錠が買えなかったお母さんいっぱいいたの。それはやっぱどこで死んだやら、どうなったやら、さっぱり何の証拠もなく死んだと言われただけでございますからね。そんな戦後でございました。当時ね、学校へ行きますとね、小学校、中学校、1月元旦に四季がございます。これが嫌だったね。寒いのに、まあ、わざわざ学校まで行かないかんわけです。行きますと校長先生がモーニングを着てこられて、この、教育直後というのは報告される。白い手袋で。信号もにこそこそ。これ、天ちゃんの言葉でございます。当時は天ちゃん、神と言われておりましたからね。戦争に負けたらわし人間だ。すごいですね。パッと変われるんですから。で、天皇陛下の言葉ですから、校長先生代わりに報読されるんですが、神の言葉ですから、見てはいけない。直立不動して下を向いて、音も立てず鼻も噛まず、聞いていなければならない時代でございました。これが苦痛だったね。なぜかというとね、鼻が出てくる。噛んでもいいんじゃない。音を立ててはいけないんですから、出たらもう出てきっぱなし。だんだんだんだんこれ芋虫みたいな鼻がね。当時のことも何で穴青い鼻やったかね。この青い鼻がずーっと下がってきて、一本のうちはまだいいでございます。二本出てくると大変でございます。口を開かなければ息ができない。口を開くとこの鼻が自分の唇を乗り越えてきそうで、俺の鼻が俺の口に入ってどうするんだと。関心事は鼻のことだけで、校長先生の話はどうでもいい。えらいこっちゃな、この鼻は。その時ブラーってぶら下がる。隣を見ると隣のやっちゃんがぶら下がっとる。俺の鼻と隣のやっちゃんの鼻をピッと真ん中でせーのでくっつけて、真ん中でくっつけてスーッと下ろしてやったらどうなるかな、なんということを思っておりますから、でスッと見ると下に穴が、節穴が開いておりまして、学校の行動、あの節穴まで鼻をずーっと伸ばしていけば、この節穴の一番この縁のところでピッてやったらこれで肩がつくかな、なんて思ってるから、もうえらいことでございますが、ようやく御免許時代で話が終わって、教頭先生が休めとおっしゃる。休めとおっしゃった途端に全校生徒が何をしたかというと、ずるずるーっとこの鼻を噛んだんでございます。すすったんでございますね。もう潮鳴りのような音がずるずる。でも人間、鼻をすする能力なんて1センチもないんだから、数ミリしかない。残っとる。どうしたか。全校生とか自分の学生服の袖で、そんな紙とかハンカチなんかなかったんでございますね。で、毎日この、こうやって鼻をこう、ここで処理しておりますから、まるでボンドのように、学生服が光ってまいりました。太陽に当たって、また塗って、また塗って、また太陽に当ててやっておるうちに、 カンカン乾いて曲がらなくなって、そんなことはないんだけど、そういう時代でございましたね。でやっと話が教育直後終わって、次は海浮かばを歌わされた。まず君が代を歌わされて、こう第二国歌で、この海浮かばという歌は日本軍が玉砕した時の鎮魂歌だから絶対に笑ってはいけないと言われて、また歌わざるを得ない。今日は戦争の平和の学習の日でございまして、どうか海浮かばをご唱和いただければ嬉しいと思います。先生が海にカバとおっしゃるんだから、海にカバがいるかななんて思っておかしいんだけど、笑ってはいけない。そのうちに今度草にカバ、山にカバ、カバが4頭出てくる。えらいカバの出てくる歌やな、これはどういう歌やと。おかしいんだ、カバとかバカとかでおかしいんだ。おかしいで笑ってはいけないというから、一生懸命こらえて歌っておりますと、そのうちにどうしても越えられない壁が出てくる。おお君の変にこそ死なねえという。あんたの君の兵で俺が死ぬのか。これもともとはあの万葉集の大友のやかもちゃんというおっちゃんが作った歌で、天皇陛下のそばへでお仕えしたいという就職運動の歌だな、これ。宮内庁に入りたかったという。で天皇陛下のためやったら、どんなもう、たとえ火の中、水の中、山だろうが海だろうが、わし、あんたのそばでは、そばで死んでもいいよという、へというのはそば、のべのべね。だからそんなことを先生おっしゃらんから、おお君、これ天皇陛下だったんですが、私は君、私たちは、おお君じゃ、おお君の、へで死ぬのかな。これだけは乗り越えられなかった。子供はね、下半身の言葉はおかしいんだから。無理だよな。みんな今は洗った。ね、これ平和だからいいって洗えた。戦争中はね、おかしくても笑ってはいけなかったんです。悲しくても泣いてはいけなかったんです。高齢だからね、戦争をやるときには、まあそれは自衛隊に任せればいいとかね、なんかその、外国が攻めてきたら自衛隊にやらせてればいいとか、そんなもんじゃない。一旦戦争が始まると私たちはおかしい時にもおかしいとは言っていけないし、笑ってはいけないし、悲しい時にも泣いてはいけないようなことになっていくんですよ。それが戦争だ。私たちの人間らしい暮らしがそこで根こそぎダメになってしまう。そこまで考えないと、単なるその自衛隊がその戦争に行くでしょうなんというレベルの問題じゃないことをね、今の子供たちに私たちはやっぱ言っときたい。私たちは泣くにも泣けない、笑うにも笑えないことが世の中でそういうふうになってしまうぞ。そんな厳しい苦しい辛い時代をお前たち生きていくのがいいのかとね、問いたいわけでございます。アジアの人たち2000万を殺し、日本人も300万人以上が殺されて、ようやく手に入れた憲法9条、よかったなね。これで犬死にではなかったな、戦争で死んだ人たちもきっと喜んでくれるだろうと。これから日本はもう戦争しないんだから、 戦争で死ぬことはないんだからという、そういうことを宣言したわけですから、死んだ意味があるなときっと思ってくれただろうと私は思うんでございますが、もちろん生き残った人間たちもこれでもう戦争をすることはないと思ったら本当に嬉しかった。その救助をもうわずか、ね、60数年で変えようというんですから、この国は世界の中でも本当にこの変な国だろうというふうに思います。その新しい憲法の事業がですね、昭和23、4年頃、中学校で一生懸命、小学校でも行われましたが、この教科書で当時行われました。これ、文部省が作った副読本でございました。新しい憲法の話。今日はその事業を再現してみたいと思います。あの日の事業、新しい憲法の話。
国は先 抱えて出るのです。
いたんですよね。今もきっとまだ健在で世の中の平和のために活躍して見えるだろうと想像しております。球場を変えようというね、大変、悪辣な企みに対して我々民衆はやっぱり声を出そうということで、去年ね、東京の水上音楽堂上野で天保フォークジャンボリーを企画しました。そして北海道からもね、テトラポットというね、若い教員の二人のコントチームに来てもらって、おしゃべりをしてもらいましたが、先ほどもね、鈴木さんが一生懸命歌を歌っておってくれたりということで、今年もまた全国からそういう地域で平和や人間の一番大切な命を歌っている人たちを集めて、また憲法法規破りをやりたいんでございますが、なんせ貧乏でございます。もうその、こう、通信費もなければ、この事務所もない我々がやるわけでございますから、もう金もないんでございますが、ないからといってやめるわけにはいかんぞということで、なんとか資金を作らないかんということで、球場グッズを売りながら、資金を今、稼いでおりまして、その第一号が、この、こういう、遠くからはちょっと見えないかもしれませんが、戦争の放棄で、真ん中に放棄がぶら下がっております。これね、同人会の連中にね、河原へ行って、鈴木を取ってきてもらって、ほうきを作ってもらって、で、この障害者の青年たちに雑巾塗ってもらってね、これを200円ぐらいで大体出来上がる。なんと、1000円で売っておりまして、暴利をもさまっておりますが、これぜひね、お帰りよかったら買っていただいて、買って帰っていただいて、どこの間あたりに一つ帰りをかけていただけるとありがたいですね。お客さんがなんだあれは、いや戦争の放棄なんや、何を考えておるんだお前はと言われたら、いや、ね、こう話題にまずならないことには戦いは始まらないというユーモアと、ね、ジョークでまず戦いを進めようじゃないかという思いでございます。それからもう一つ、戦争の放棄と同じように軟弱者手ぬぐいというのを作っておりました。我々は軟弱者ですけど、絶対だからこそ戦争はしないぞという、これ日本染めの日本の紺染めの手ぬぐいでございますが、私たちはどんなことがあっても戦力は持たない、私たちは何と言われても戦争はしない、こういうあの手ぬぐいをまた200円ぐらいで作って1000円で売ってる。ただまた、玄関あたりにかけておいていただけると、 ね、国民投票の日までと、こんなものを話題にしながら球場を守る運動が広がっていくことを願っております。世の中は大変メディアが進んで、大変こうなんていうか、どんな情報でも来るように見えながら、実は大切な情報は今メディアから来ません。本当に人間が必要な平和や命の問題を語る、そういう情報はやっぱこういう場でしか語れないというね。で、明治時代に日本国憲法を作ろうとして全国の若者たちが自由民権運動をやりました。その時に一生懸命原案を書いた。その原案が元になって今度の憲法の元になっていくんですよ。だからアメリカから押し付けられたなんというのはね、表面的な話で、そういう明治からの我々の憲法を作ろうという源流が流れていたからこそ、民主的な憲法が今度できたんでございますが、でもあの時ね、植木英盛、ね、こう、自由民権運動で高知で頑張っておった植木英盛たちがいろんなことをやるんですが、文盲が多かった。ね、字が読めない人が多かったから、さっぱりわからなかった。で、歌にして歌ってね、もう自分たちで替え歌を歌いながら憲法を広げていったんです。憲法を作ろうよ。今もそんな感じがするんですね。それで先人たちに学んで、九条数え歌というのを作りました。もしよかったらぜひ覚えて帰っていただきたい。ね。こういった歌を広げながら、どうか戦いを進めていただきたい。九条数え歌。
憲法にこの世を取らせ
もうあっという間に時間が終わりでございまして、最後に宮沢賢治さんがね、亡くなる数年前に、世界全体が幸せにならないうちは個人の幸福はありえないという言葉を残されました。世界全体が幸福でなくないうちは個人の幸福なんていうものはないぞ。まさにこれは21世紀の私たちへのメッセージだろう。これからこの21世紀を生きていく子供たちは、この地球の全体が幸せにならないうちは自分一人の幸福なんていうものはないということをね、子供たちにキーワードとして私たちは言い続けたい。そんな言葉に触発されて作った歌でございまして、私たちのストーリーの最後でございますが、一粒の涙。
一粒の麦よ、一粒の汗を、一粒の怒りを、一粒の涙。
ありがとうございました。この室蘭の町でまたいつかぜひお会いしたいというふうに思います。最後にね、会場の皆さんにも上がってきていただいて、ピースナインという、ね、 できたばっかりの歌を歌っていたい。
これね、誰でも歌える歌を作ってほしいというリクエストがあってね、えらい苦労したんでございますが、音痴でも子供でも大人でもおじいちゃんでもばあちゃんでも誰でも歌える歌、どうぞ上がってきてください。カタルーニャの鳥もというのがここに出てきますよね。これね、スペインの地方でございます。その地方に生まれたパブロ・カザルスというね、チェロの名人がおります。彼は平和運動をずっとやってきた。そのパブロ・カザルスさんがですね、私んとこの故郷の鳥はピースピースと鳴いておるぞとおっしゃった。これはいい言葉だということでいただきました。もうすぐオーバーる歌ですから、会場の皆さんも大きな声で一緒に歌っていただきたいんですよね。鳩は平和を運ぶ鳥、九の鳥と覚悟だから、まさに九条の鳥でございます、ね、カタルーニャの鳥も日本の鳥もピースピースピースとさえずる、この世は九で十分なのと、九があればいいじゃないか、九条が、こんな幸せなことはないぞ。鳩よ世界の空で泣け、ね、球場のことを世界へ伝えてくれよ鳩よ、そんな思いで、鳩よ世界の空で泣け、ピースピースピースピースナイン、大きな声でどうぞ。歌っていただいてありがとうございました。よかったらぜひいろんなところで使っていただきたい。 ね、街頭署名やあるいは街頭でみんなが歌うときにパッと歌える歌としてね、ぜひ使っていただければ作者としてはこれに優る喜びはありません。それでいよいよ終わりになりました。私の子供たち、どうかその子供たちがこれから50年そして100年戦争をせずに自然の中で生き生きと生きていくことを願いながらみんなで歌って終わりにしたいと思います。私の子供たち、大きな声で
生きて
本日のステージすべて終了させていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。なお展示会場の方はもう少々ですけども4時半くらいまでやっておりますのでどうぞお立ち寄りください。なおお帰りの際は随分雪が降ったようでございます。お足元には十分お気をつけくださるようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。